うむ、いい感じに瞑想を終えることができたな。今回は瞑想をテーマに様々な内容を進めていったが、感触はどうだった？それでは最後はまとめの座学として、いくつかの補足知識を話していくとしよう。まず最初は現代社会と瞑想に関して。瞑想の歴史は古いが、メリットが多く効果的だからこそ、今現在においても使われ続けている背景がある。現代社会は特に忙しく、文明進化のベクトルも物質至上主義へと傾いているため、そこに住む人々の精神も歪みがちだ。現代社会は右を見ても左を見ても欲望を刺激するものばかりだし、より多くのものを買わせよう、消費させようと様々な誘惑や刺激が飛び交っている。 SNS の発達によって距離の垣根を越えて交流できるのはメリットだが、デメリットとしてあまりに多くのジャンク情報や感情ノイズが飛び交っているからな。そうした過密な情報社会で過ごしていると、情報に翻弄され欲望やエゴが強くなり、自分勝手で傲慢になり、自己顕示欲が肥大化するケースも少なくない。瞑想にはそうしたいびつな精神を整え、まともにする作用もある。人間として好ましくない部分を真っ当なものへと矯正していくわけだな。極端に言えば、正しい瞑想を続けていけば、それ自体が性格矯正になるし、精神バランスを整え、物事の捉え方やバランスの良い価値観を育むことができるようになるだろう。こうしたバランス感覚の得得は、何かといびつになりがちな現代社会においてはこの上ないメリットと言えるな。次は関連作品に関して。瞑想の関連作品としておすすめなのは、天の川ゆらぎが教えている心マスターサイド S の第3巻、静かになるがおすすめだ。あの作品は頭の中を静かにする H が詰まっているからな。今作にも通じる内容だから、ぜひチェックしてほしい内容だ。他の作品で言えば、マガタマやコノカの煙の章は、煙を使った瞑想としても良い精神状態を生み出せるし、壮大な規模の瞑想では魔法使い入門3の第4巻、惑星呼吸がおすすめだ。惑星呼吸では惑星規模の瞑想をすることで壮大な感覚を身につけることができるので、大規模視点の瞑想という意味でも特におすすめだな。どちらの作品も単品で実行できる内容だから、ぜひともチェックしてほしい。次は瞑想の時間帯に関して。可能であれば朝なら朝、夜なら夜という具合に同じような時間帯に瞑想を行うのがベターだ。個人的なおすすめは、早朝の爽やかな時間帯に行うのがおすすめだな。次は栄養と睡眠について。言うまでもないことだが、しっかりとした睡眠や栄養バランスの良い食事は重要だ。これはシンプルだが、意外におろそかにするものも多い案件だから注意だな。次は自意識と心の声に関しての重要知識。瞑想は自分の頭を静かにするのがポイントだが、これができるようになると意識の表層部で考えている騒がしいノイズと心の声を聞き分けできるようになる。つまりエゴの声と心の声を聞き分けできるようになるわけだな。これは大きなメリットで、世間一般の人間はこの聞き分けが全くできないから、薄っぺらい意識の表層部に浮かんだ欲望やエゴの声を自分の本当の願望と勘違いして暴走して自滅するわけだな。瞑想で頭の中を静かにすることができれば、自分の声が意識のどの深さから湧き出てきたかを推し量ることができるし、それができれば この声はエゴが生み出した声とか、この感情は見栄や虚栄心から出たレベルの低い声とか、この声は心の奥深くから湧き出てきたちゃんとした声などのように、自分の声の出どころを推し量ることができるようになる。実際に体験してみればわかるが、これは現代社会で生き抜く上で最高に役立つ感覚だ。この感覚がないと、自分が本当は何を求めているかを正確に把握することはできないし、自分に向いていない事柄にリソースを割いたり、見栄や世間体で行動して失敗したり、結果が出ない無駄な努力を重ねて、心も体も疲れ切ることになるからな。人間が日常生活で考えていることのほとんどは、意識の表層部でのおしゃべりであり、騒がしく落ち着きがない。それに対して、心の奥深い部分での活動は、とても静かで落ち着いている。頭を静かにすればするほど、そうした心の働きに気づきやすくなるからな。上っ面の意識活動と心の奥深くの働き、この2つを明確に区別できるようになるのも瞑想の大きなメリットだな。次は瞑想によるメタ認知に関して。自分のエゴと心の声を区別できるようになると、物事をメタ認知しやすくなる。メタ認知とは、物事を客観的視点で見たり、より多角的な視点や高次元の視点で見ることができる能力だな。こうしたメタ認知は、超人的な人間や一流の人間のみが持つことができる資質であり、これができればどんな職業でも十把一からげのその他大勢から抜け出すことができるし、普通の人間が感知できないものや物事の細やかな機微を感じ取ることができるようになる。つまり、鋭い知性や豊かな感性、素晴らしい着眼点や洞察力を得ることができるわけだな。加えて言うなら、瞑想を深めていくと、通常の意識状態では見つけることができない気づきや英知を得ることができる。古今東西の超人や超一流の人間たちが見つけた素晴らしい知見なども、大抵の場合はこのエリアからのサルベージ品だ。わかりやすい表現で言うなら、一般的な人間の通常の思考形態というのは、オフラインの個人のパソコンで作業しているのに等しい。つまり、計算力もデータベースもほどほどというわけだな。それに対して、瞑想で深い意識状態に入ることができる人間というのは、巨大なサーバーに接続しているようなものだ。高品質かつ膨大なビッグデータをやすやすと扱えたり、圧倒的に高速な演算力を利用することができるわけだな。オフラインの個人のパソコンと、オンラインで巨大サーバーに接続しているパソコン、どちらが高いパフォーマンスを生み出せるかは言うまでもないだろう。これをビジネスに使えば、誰も思いつかなかったビジネスを思いつくこともできるし、芸術に使えば目を見張る作品を生み出せる。科学や哲学に使えば、誰も気づかなかった発見や洞察を得ることもできるだろう。瞑想は全ての分野に役立つ、英知を得る手段としても大いに役立つわけだな。次はテーマを決めての瞑想に関して。これをうまく使うと、自分の悩みに対する解決の糸口やアドバイスを得ることもできる。自分の悩みをテーマにして瞑想を行えば、通常モードをはるかに超えた精神状態で物事をメタ認知できるため、普段の自分では思いつかなかったアイデアや気づき、解決法など様々な視点を得ることも可能だ。これは精神的な導きでも同じことが言えるな。人間の大脳がこなす顕在意識の働きには限界があるし、 エゴまみれの自意識の判断力など全く当てにならないからな。瞑想でより深く広いエリアに入り込み、フラットなメタ視点で物事を観察するのは重要だ。次は頭の中のおしゃべりとアップデートに関して。一説によると、人間は一日のうちに数万回の思考を巡らせていて、そのうちの8割から9割は過去の出来事を何度も思い出しているだけと言われている。この結果でわかる通り、人間の頭はとてもおしゃべりだ。そして考えていること自体もほとんどが過去の記憶の焼き回しであり、くだらない過去の出来事ばかりを何度も思い出し、それにとらわれてばかりいる。こんな思考をしていてはアップデートなど夢のまた夢だ。つまりだ、表層意識のくだらない頭のおしゃべりに付き合っていると、過去のことばかりを思い出し、前向きなことや新しいことを考える余裕が生まれないわけだな。年を取れば取るほど偏屈になり、新しい考え方を受け入れられなくなるのはこれが原因だ。毎日毎日過去のことばかりを考え続ける行為を数十年も続けていれば、頭が固くなり融通が効かなくなるのは当然だ。未来を見ることができないから、過去の焼き回しともいえる時間軸を永遠に生きることになる。瞑想はこうした思考の行き詰まりを防ぎ、新しい考え方や新しい物事の捉え方を促進させるのにも役立つだろう。次は静かな時間を取ることについて。深いレベルの思考を身につけるためには、自分自身を見つめ直すことが必要だ。そうした高い精神レベルを生み出すには、無駄におしゃべりをしない静かな一日を設けてみるのもありだな。瞑想は自分と向き合い内省することで、心の深い部分まで理解できるようになるわけだが、人間が行うしゃべるという行為は割と表面的であり、言葉としてアウトプットすることばかりに意識が割かれて、深い思考がしにくくなる。口がおしゃべりだと深い思考ができないわけだな。静かに黙っている一日を過ごすと、自分の意識が内側へと潜り込み、深い思考をしやすくなる。普段からやたらと喋っているタイプは、丸一日静かにする時間を設けて、肉体のおしゃべりを少なくすることで、質の高い瞑想にたどり着きやすくなるだろう。自分の頭が静かになり、瞑想レベルが高まっていくと、自分以外の存在の騒がしさがなんとなくわかるようになるし、周囲の出来事に対しても鋭くなる。自分の頭が静かになり、センサーが鋭くなることによって、自分よりも騒がしい者たちの存在が浮き彫りになり、正確に観測できるようになるわけだな。これは例えるなら、静かな場所で相手の言葉を聞いているのと同じだ。静かな場所では相手の話す言葉はしっかりと聞こえるが、ダンスホールのように騒がしい場所では相手の言葉をしっかり聞き取ることはできない。これと同じように、自分の頭の中が静かであるほど相手の思考を鋭く感じやすくなる。傍から見たらエスパーのように相手の気持ちを読み取れたり、相手の善意や悪意、腹の中で考えていることも読み取りやすくなるわけだな。メリットは他にもあるぞ。自分の瞑想レベルが上がることで、優れた脳波の状態を自覚できるようになるから、相手の考えが深い脳波状態から発せられたものか、それとも表層の意識から放たれたエゴまみれの言葉なのかも見分けられるようになるから、相手の言葉のレベルも押し量りやすくなる。脳波の状態が鋭くわかるようになれば、やがては見ただけで相手のレベルがわかるようになるし、相手の言葉に惑わされず 純粋なレベルで判断することができるようになる。つまり薄っぺらい人間や詐欺師に騙されにくくなるわけだな。次は散歩に関して。散歩は歩く善、歩行善とも呼べる良いアクションだ。朝のきれいな空気の中で散歩すれば、意識は自然と良い状態になるし、肉体の健康としても好ましい。それこそ瞑想並みの効果が期待できるはずだ。特に精神的な事柄に興味があるものは肉体をおろそかにしがちだから、その意味でも散歩をするのはおすすめだな。具体的なアドバイスとしては、安全な場所で空気がきれいな早朝に歩くのがおすすめだ。特にこの時期は空気が澄んでいて、暑い時期よりも瞑想がはかどるからな。歩行スピードは楽な範囲で、無理に心拍数を上げる必要性はない。これは歩く瞑想だからな。心拍数が上がりすぎると瞑想状態に入れないから、普段の歩行速度で歩くくらいでいいだろう。うまい空気を吸いながら、右左右左と前に出す足に意識を向けるだけでも良い瞑想状態が生まれる。慣れてきたらテーマを決めて、それに対して思考を深めながら歩くのでもいいだろう。言うまでもないが、周囲の安全には注意だ。車が飛び出してこない公園の中や、人気の少ない安全な道で行うといいだろう。最後に、現代社会はノイズが多く、様々な感情が飛び交うカオスな世界だ。そうした情報の荒波の中では、自分を正常に保つことは限りなく難しい。瞑想は過去の人間たちが生み出した偉大な英知の一つだが、この英知は今現在の社会でも十分に役立つ。自分自身を見失わないためにも、より良い人格やバランスの良い精神状態になるためにも、鋭いセンスや高い知性を得るためにも、瞑想は全てにおいておすすめだ。さて、今作ではいくつかの瞑想法を教えていったが、気が向けば私だけでなく他の誰かが別の瞑想法を教えるかもしれないから、その時があれば楽しみにしてほしい。あと今回は普段使いができる瞑想の自由音源を用意しておいたから、普段の瞑想ではそちらを使っていくといいだろう。今回はかなり長めの内容になったが、よくついてきたな。こうしてしっかりと瞑想を教えることができて、私もとても満足だ。それではまたな。